SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
写真家の旧坂町さんにお話を伺います。この Unseen Everyday Japan、 見たことのない日本の日常という展覧会なんですけれども、これはいろいろな写真家の方が普通のカメラだけではなくスマートフォンなども使って撮られた写真が集められているということなんですけれども、日常生活を切り取った写真というのがテーマ。
はい、日常です。ただし安心というタイトルがついているように、
はい、
普通ではない日常も含んでます。
ああ、なるほど。
例えば、孤独死とか、
はい、
あと自殺の問題とか、それも私たちにとっては日常であるということで、その問題も含めています。
いわゆる普通の日常ではない日常生活。
そうですね、普通の日常じゃないけど、まあ、何か意味のある、例えば今インスタグラム、まあ、エブリデイジャパンもインスタグラムなんですけど、
はい、
インスタグラムのソーシャルネットワークプラットフォーム、はい、SNS でもいいんですけど、はほとんどというか Facebook によれば 70%、80% もっとかな、フードか、あと自分が女王様みたいになってるというのを宣伝したいか、
はい、
もしくは食べ物かというふうになってるんですね。それじゃああまりちょっと芸がないだろうということで、インスタグラムのメンバー、エブリデイジャパンのメンバープラス、あと Facebook のインスタグラムのコンサルタントの知り合いなんですけど、テルクワマイクラヤマ、その彼と話して、はい、じゃあちょっとそういうのもやってこう、やった方がいいんじゃないかという話があったのと、あと他のエブリデイ、他にも世界中にエブリデイ系ってあるんですよ。例えば、エブリデイアフリカ、実際エブリデイアフリカから来てるんですけど、であとエブリデイイランとか、エブリデイアジアもあるかな、エブリデイミドルイースト、エブリデイガザもあるけど、ほとんどが結構どちらかといえばかなりシリアスな問題を扱ってるんですよ。その中で日本だけちょっと、どちらかといえば日本のそれだけちょっとかなりずれてる。エブリデイジャパンはまた別にして、その日本のインスタグラムだけがちょっと他のインスタグラム系とずれてて、で私たちもそのハッシュタグをつけてエブリデイジャパンと集めるんですけど、でもなかなかその俗に言う硬派のタイプは集まってきてないと。でもやっぱりそれも出していこうというのが趣旨です。
坂巻さんはご自身もこうインスタグラムなどでこう写真を発表してらっしゃるんですけれども、そういう発表媒体について最初から興味をお持ちだったんでしょうか、はい、それとも最初はなんかこう抵抗はお持ちだったんですか。
最初は抵抗というか、私のエージェンシー、リラックスエージェンシーなんですけど、
はい、
そこからインスタグラムやった方がいいよってみんなに声がかかって、でやり始めて、やったら結構実験的で面白いなと思って、それでずっとやってます。
それはどういうところが実験的っていうふうに思われたんでしょう。
インスタグラムプラス、
はい、
あと iPhone の機能のヒップスタマティック、
はい、
スピードが断然違います。でも基本的には全く昔のフィルム時代のカメラと変わりません、
は
い、スピードが何百倍は多分速いと思うんですけども、もう一瞬にして、まあ、極端にできる。フィルム時代はどのフィルムを使うか、それでフィルムを現像して、さらにその現像液をどの現像液を使うか、でどのぐらいまで伸ばすとか、でプリントはいかに どんな感じにするとか、そこまでやった後で写真が上がってきて、それで印刷してもしくは写真展に出したわけですよね。今はそれがコンピューターで iPhone で一瞬にできると。その点は早いですけど、ポストプロダクションって要するに写真を撮った後加工するんでなければ、昔のままと基本的にプロセスは全く一緒です。それは私の考えで、他の人たちも結構この考え賛同してくれる人たちがいますけど、
でも中にはこう、ね、スマートフォンなんかで撮ったもんなんか
そう
っていうふうに言われる方もいらっしゃいますよね。
そう、多いありますよ。それも対立ありますね、ただプロはそれ編集者とメディア関係多いんですけど、写真使ってる人は全然気にしないですよ。というか写真家はカメラ自体全く気にしてないから、
はい、
写真家は例えば極端に言ったらプラスチックカメラのホルガーってあるんですよね、20ドルぐらいかな、それ意図的にそれだけで使って、一世風靡して世界中の美術館でいろんなショーをやった人もいてるし、とか、あとさらに言ったらカメラ、自分の特製のカメラ手作りで作っちゃう、そういう人もいてるし、要するに自分の撮りたいものに合わせてカメラを使う、それが写真家なんですよ。だから別に全然関係ないですよ。私たちは全然気にしてないです。
やっぱりこうそういう発表媒体がこう広がったっていう意味で、ある意味チャンスであるということですね。
そうです に発表媒体、うん、チャンスもあるし、新しい実験、新しい今まで視野がいろんな人たちといろんな情報をシェアができる、はい、それはテクニックの面もあるし、新しいいろんなものが起こってるもんもあるし、もしくは写真とは何ぞやとかそういう問いもあるし、もしくは写真を通して私たち人間は一体何であるかとか、そういうことまで問うことがよりそのチャンスが広がった、その意味でのチャンスだと思います。
ああ、なるほど。で、あの坂巻さんはこれまでにこうスリランカですとかハイチ、コソボ、パレスチナといったこう、まあ、戦場であったり、そしてあの最近では東日本大震災の被災地などいろんな戦争ですとか災害の現場でこう写真を撮ってこられて、僕たちから見ると本当に非日常の状況下が、まあ、ある意味日常になってしまっているっていう、そういう場に身を置かれて何かこう感じになったことはありますか？
多分私自身も麻痺しちゃってるんだけど、あるいは、はい、でも同時にはそれは本当に日常の普通の日常なんですよね、
うん、
でただ一般的な俗に日本の東京とか、はい、シドニーとかの、シドニーのパディントンでもいいや、昔オーストラリアに住んでたんですけど、
はい、あ、そうなんですか、はい、
そうですで、まあ、ボンダイビーチでもいいですけど多分変わったと思いますけど、
はい、
そういうところの日常と当然全然違いますよね、ただそういう日常が何かやっぱり同じ人間をシェアするべき、何かをシェアして未来に向けて共存というか、いろんな価値観とか価値観をシェアするとか、その人間としての未来をシェアするとか、そういうものがあるべきだと思うんですよ、
ね、
でそれが一つ、もう一つはそういう普通じゃないような普通なところに、普通なところに行くと人間の縮図みたいになってるんですよ、非常に濃い、普通の状態ではなかなか味わえないようなことが、まあ、それは自分なりの自分の勝手な思い込みなんですけど、少なくても何かその人間の核みたいなものを、その問いみたいなものを、いろんな謎がありますよね、なんで私たちは生きてるんだろうとか、そういうものが少なくても自分なりに分かった気がする、それが一番強いと思う。それでみんな言っちゃう、あ、悪い意味で言ったら一つの麻薬なんですけど、でいろんな人たちがみんなそれを追い求めて、名声よりも多分それだと思います。で時にはだから命もかけちゃうし、
はい、
時にお金も信じられないぐらい突き込んじゃうし、そういうことを平気でしちゃう、多分それだと思うんですよね、私自身もその答えはわからないですけど、多分それが強いかな、
そういう環境に身を置かれてて、そのいわゆる平和な日本であるとか、まあ、ある意味ニューヨークであるとかっていうところに帰ってきて、それまで普通だった日常に戻るときに何かやっぱりこう違和感のようなものは終わりでしたか？
たまにあるんです。ニューヨークはあまりないんです。ニューヨークいろんな人種いてるから、
ね、
価値観を持ってるから、でそれほどないですね。例えばイラクの戦争が起こった時でも、2003年のニューヨークとバグダッド、その後すぐ行ってことなんで、まあ、バグダッド2003年入ってるんですけど、戦争が少し前から、その時の状況とニューヨークとほとんど違和感なかったです。ニューヨークはある意味では特別だけど、ないものがほぼない、でいろんな第三世界の部分もあるし、世界で一番だから先進国的な部分もあるし、それはものだけじゃなくていろんな考え方で、その反対の考え方もあるし、だから自分が追い求めている、もしくは気に入ったところ、気持ちいいところに身を置けるという感じです。
写真家としてもう本当に世界的なキャリアを積んでいらっしゃるんですけども、活動していく上で一番大切なことっていうのは何なんでしょう、うん、
一番大事なことといえば、写真は写真じゃないと、見えに見えるものが目の前でいろんなことが起こってて、まあ、ポートレートでも何でもいいんですけど、はい、風景でも何でもいいんですけど、その起こってる裏には、もしくはその撮った写真の時間差のその前後に、実際にはいろんな物語があるんですね、過去、現在、未来、それを常に表してきたりと、それが常に考えています。でその中で特に人間のドラマの、英語でいうイモーション、情緒を表してきた、情緒はその直接的な情緒じゃなくて、私が言う情緒というのは普通の状態で、すごく情緒が出る場合、もしくは感情が爆発する場合、それが出ない場合、それも情緒なんですよ、イモーションなんですよ、写真で言えば。一般的な英語ではそれイモーションと言わないんですけど、その写真とか物を作る場合では私にとってはイモーションになる、その感情とか、その人間の爆発、ドラマの中で爆発を切り取っていきたい、 それを切り取ることによって私たち人間が何であるかを探ってるという探りたいなと思ってます。
もう日本を離れてもう30年以上経たれるわけですけれども、
そうです、早いです、はい、
これをお聞きの皆さんもそうだと思うんですけれども、外国にいるからこそ見えてくるこう自分の中の日本っていうものを感じることがあると思うんですが、ご自分の中のいわゆる日本的なものっていうようなものをこう感じになることはありますか？
そうです、ここ5年とか震災前後からかなり日本というか中国も含めてなんですけど、
はい、
あまり今までカバーしてなかったところが非常に興味を持ち出した。自分にとってのアイデンティティ、もしくは自分の先祖がつながってるアイデンティティ、そういうものをよりより知りたくなってきてます。だから日本もっともっと見てみたいなと思い始めてますね。
でもそれは本当に最近になってのことなんでしょうか？
いや、多分昔からあったと思うんですけど、それは意図的にそうなったのは最近です。でその中にある、今まで戦争とかカバーしてきたんですけど、
はい、
そこにあって私が考えてる戦争、今も日本は戦争を引きずってると思うし、戦争、逆説的に戦争のことを考えないとか、いろんな世界中でいろんなことが起こってても対岸の火事とか、はい、そういうことを言う考えは基本的に戦争を引きずってるんですよ。で多分戦争があったから、戦争に対して人々が話すのが拒否反応を起こしちゃう、もしくはどう対応していいか分かんない、だから麻痺しちゃってるんじゃないかなっていう気がします。それを一つは自分なりにどう捉えるか、ビジュアルでは難しいと思うんですけど、作品に残したらなと思います。
なるほど。
もう一つは先ほど言った自分の中にあるアイデンティティ、それは私の人生だけでなくて日本人としてつながってる、ずっと昔からのアイデンティティみたいなもの、さらに言ったらアジア人のアイデンティティ、それももっと追い求めていきたいなと思ってます。
先生、最後にこれから写真家を目指す人に何かアドバイスをするとしたらどういうことでしょうか？
手っ取り早く写真が上手くなるのは、上手い人とか写真集、特に写真集見るのが一番いいんですけど、インターネットじゃなくて写真集、
はい、
でもさらに上を行こうと思ったら写真じゃない、写真は本当は写真じゃないんですよ。先ほども言いましたけど、写真の裏にある何かを表す、それが写真家の一番求めるべきだと思うんですけど、そういうものを求めるためには、写真以外の例えば小説でもいいし、映画でもいいし、で、とりあえず自分がいろんなことを感じた、それに基づいてトライして経験すること、写真以外で、その上で考えて写真を撮っていく、それを積み重ねていった方がいいと思います。だからテクニックに走ると途中で止まりますと思います。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。